お便りでかいです。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。で、今月のお相手はこちらの方です。
ウグイスダニーボーイズの健太郎です。
はい。ウグイスダニーボーイズの山田です。
はい。ウグイスボーイズの皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。今回は山田さんにも来ていただきましてですね、界隈の山田人気が爆上がりしてまして、
何ですかそれ。
なんか会う人を会う人に ADLC 飲んだ山田さんとか、山田さんって ADLC 飲んでたんですかって聞かれまくるっていう状況がありまして、あ、これは山田さんにも出てもらった方がいいかなって思いますね。
どの界隈なんですか。ウグイスダニの界隈。
あ、ウグイスダニの界隈です。ウグイスダニの界隈で山田人気が爆発中でございます。
案外みんな聞いてるんですね。
そう、そう
なんです。ここですね。
そうなんですよ。
びっくりは。
いや、これからじゃあ飲んでくださいよって目の前でね、リクエストされるよ、
多分ね。もう30で
最近旦那デスノートっていうサイトでね、旦那に LLC 飲ますっていう旦那を殺す方法が載ってたということでね、 X のトレンドに不凍液が入ってきたってしながらです、旦那デスノートやってたんが山田はって思ってびっくりしたところなんですけど、本当
自分でね、
自分でね
自分でね
でもね、あれからいろいろ調べましたけど、やっぱね、ヨーロッパの長い歴史の中でいろいろやっぱ不凍液ワイン事件がいろいろあるみたいなんで、やっぱ歴史があるものらしいです。
事件、
うん、要するに安いワインに不凍液の、要するに昔の今味付いてないみたいな話でしたけど、
あ、はいはいはい、
ちょっと要するに甘くなって風味が良くなるみたいなんですね、どうも。
あ、
長い歴史があるから不凍液も
不凍液もね、はい、はい、という今月はウグイスボーイズでですねお送りさせていただきますけれども、はい、コメントです。第 281.5 回に対するコメントで、こちら 281.5 回はコメント回です。高戸田くんさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
まさか俺のあんなつぶやきを拾ってもらえるとは、過去放送を占いとは初めて聞いた気がしたもので、わざわざありがとうございますけど、そんなつぶやきで何かしらにつながることがありそうでよかったです、ということでですね、過去放送を打ってそれをイベントの原神しましょうという話に若干なりそうです。
あー、なるほど。
売るで、今月再告知でございますが、10月29日にですね、ウグイスダニのバーでラジオ食堂主催のラジオのことを無限に喋れるバーを開催いたしますんで、よろしくお願いします。で、そこで一旦は USB メモリーで売る形にします。値段はまあもうめんどくせんで1000円とかにすると思いますが、ちょっと一回それでやってみます。多分誰も買わないような気がしますが。
え、それ USB 持ち込みでデータ売るっていう感じ。
いえ、USB メモリーを私が用意してそれで売ります。
ああ、なるほど。
ちょっとやってみます、とりあえず。
あ、なるほど、いいですね。
で、放送内でやりますって言ってしまった以上、
うん、
やらないといけなくなったんで、それやりますって言ったのは8月なのに、このね1ヶ月半ぐらい何もしてないですけどもやります。
うんうん、うん、
というわけで、
俺たちも海賊版売りましょう、ブート品
ウィニーに流すか、
ね、
いや、でも俺それが一番いいんだよな。ウィニーとかトレントに流してほしい。
ピアツーピアネットワークに怪しげに流れていくと、
いや、そうそう、それが一番俺としては、だってそれが一番楽やん、みんな。
まあまあまあ。
俺もサーバー代払わんでええしさ。
サブカル風にやるんだったらダークウェブに公開していくとか。
いや、別にサブカル風にやらんでええんですよ。サーバー代払わずに、常にデータが放流されてるっていう状況が一番いいんですよ。
ああ、
うん。いや、だからトレントとかで。
トレント。
さすがにウィニーはね、って、今年映画が公開されたぐらいのソフトを使うわけにもいかないでしょうから。う
ん、なんか、ね、タイトルだけなんかすごいエロいタイトルで。開くと。昔よくあった。
あったね。
おいおいみたいな。
昔それがね、グロ画像だったりしました
けど、ね。そう。うわぁ、また引っかかったみたいな、ね。
巨乳罠の流出映像みたいなや
つが。開くとね。
グロ画像みたいなありましたけど、
ね。いや、あれでだいぶリテラシーがね、育った感じが。
確か
そんな感じでございます。ありがとうございます。はい。タコさんからいただきまして、いつもありがとうございます。関西で金沢カレーといえば高等園のカレーの市民アルバ。あの独特の感じが金沢カレーだと知ったのはネットが普及してからだったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。高等園にカレーの市民アルバなんかあったんだ。知らなかった。高等園って西宮北口から北に行った感じですね。あ、そんなとこにカレーの市民アルバあったんですね。金沢カレーの話題をしてまして、で、関西の人は金沢カレーをあんまり食べたことがないという話をしてて、金沢って関西の方が地理的には近いんですけど、
うんうん、
出店はやっぱり東京の方がメインになっちゃってるんで、
あ、そうなんだ。
あんまり食ったことないよねっていう話をしてて、
金沢カレー知らなかったですね。
午後カレーのことです。
まあ、そういう意味なの。カレーですよね。
うん、
ゴーゴーカレーが店なんかあるんですか？ゴーゴーカレーイコール金沢カレーみたいなイメージ。
いや、だから書いてるじゃないですか。カレーの市民のアルパとか。
ああ、その、うん、ゴーゴーカレー
とか。あと、チャンカレーとかよ。チャンピオンカレーとか。
あれ、それ、ゴーゴーカレーのメニューじゃなく
て。違いますよ。ゴーゴーカレーのメニューはなんかワールドシリーズとか、
そんな。そうそう、そんなありますね。はい。
これはなんか一ジャンルとしても確立してるような。
一ジャンルであるとは言われてますけど。まあでもあの辺ってね、一ジャンルというよりは、緩やかに変わっていくもんですから、エリアごとに。いや、だから例えば、香川うどんっていうのもありますけれども、その隣の徳島うどんっていうのもあって、ジャンルとしては違う食い物とされてますが、でも実際は金沢と徳島の間で、徐々に変わっていくもんですからね、そういうの。まあまあ、ね、ピタッと変わるもんじゃないですか。
昔からそういうあるものをネットより前に知れてるってのはめちゃくちゃいいことですよね。
優越感？
そう。ローカルグルメをね。
そうですね。タコさんありがとうございました。で、次はプレイバック7週間に対するコメントで土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。ラジオ食堂の新しい名前を考えようっていうですね、関西にあるナンバーベニツルっていうところでですね、当時、白芸ラジオ、もっこもこパレードっていうインターネットラジオの組合がありまして、そこで収録した内容になってくるんですけれども、昨今のロシア情勢などもあり、世界情勢や日本の今後などを真剣に討論するウラジオストック食堂いやだからそのラジオ食堂のね、あの新しい
名前
でね、考えてね、ウラジオストック食堂ってまあ大喜利みたいなこと言ってたんですけども、この放送ではネタに過ぎなく冷たくスルーされたが、実際額のある皆さんね、2時間ぶち抜きで1本撮ってみてはという形でコメントいただきました。ありがとうございます。嫌です。嫌でございます。
まあそうです、
うん、そうですね。まあそういうのはね、バスへのバーで酔っ払ってするものなんで。ケちゃんしたい？
聞いてみたいかなってのはあるかな。
じゃあしない
。なんで聞いたんだ。
ケンちゃんがやりたいって言ったらやるかもしれないけど、
でも
そんな、もう受け身ですよ、あなたも。その仕事への態度が。
単純なんかロシア料理とかの方が興味あるから。ロシア。だってウラジオストク食堂っていうレストランがあったらちょっと行ってみたいもんね。
まあそうそうそう。まあ、確かに。そうですね。行ってみたいですね。はい、政治関係で、俺、すごいことに気づいてしまったんですけど、岸田文雄と立浪和義がリンクしてる。
どういうことですか？
岸田文雄は日本国の総理大臣、立浪和義は中日ドラゴンズの監督なんですけど、
そうですね。
二人とも2021年の10月に同時に就任したんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。立浪も岸田も両方とも2021年の10月です。
うん、
で、二人ともどんどん支持率を下げてるんですね。岸田文雄が内閣支持率を下げるペースと、中日ドラゴンズが勝率を下げるペースがほぼ一致してるんですよ。俺、この前確認したんです
けど。
それ何カーブっていうので
、しかも、今年、同時に内閣組閣したんですよ。
内閣？
岸田内閣今年組閣して、うん、で、中日ドラゴンズも、高知人を今年完全に一新するっていう形で発表されて、はい、両方ともマスメディアから仲良し内閣って批判されてるんですよ。
なるほどね。これはでもなんか注目したいのは、
はい。
いつ辞任するか。
もしかしたら、同時に辞任するかもしれない。
それが見たい。
岸田はまだ長いですね。
いや、そうですね。立浪和義さん、とりあえず来年は続投の話になってますからね。
見込みはそうなんだ。はい、岸田も安泰だね。
そうそうそう。っていうようなことしか喋らないと思います。ウラジオストック食堂では僕は。別に額のあるって言っても別にそんな額ないですからねっていう話でね。
まあ、バス停のバーでいつも話してます。
そう。バス停のバーで話してますから、
そういう話、
ね。はい。ありがとうございます。特別編30漫画会ですね。ルルさんからいただきました。いつもありがとうございます。坂谷様、ファミリーの皆様、ルルです。毎度の配信ご苦労様です。個人的には仕事が立て込む時期で毎週の配信を支えに頑張っております。
近よ、
はい、ありがとうございます。コメント会について、沖縄のスーパーに流れる曲の話、ユニオンのユニオンですからは結構知られていると思います。すいません。三栄の音楽も変遷があり、ペイデイセールの曲が気に入ったのですが、長いこと聞いていません。あ、そうですか。わかりませんね。もう夏目をの息かも。沖縄を再放される機会があれば事前にご一報くだされば提供できる情報があるかもしれません。出張があったり休日が潰れたりする仕事なんですが、お休みがあれば学校本当なお付き合いもできますよ。で、続き、特別編に関して漫画会ね。準備が大変かと思いますが、本当大変なんですよ。 毎回楽しみにしております。名人の残念なコメントを含めて残念なコメント、完成度も高いトライアングルになっていると思います。坂本さんの紹介されたのがタイトルはいろいろ出ましたが、一件だけなのはちょっと寂しい。いや、まあいいや。下戸の坂道と吹き寄せレジデンスの電子版をさっきポチりました。かっこまだ読んでない。下戸の私にとって福音になるのか。あれね、下戸はどうしたって飲めませんからね。かっこ名付けは平気だし、仕事では 70% 以上のエチルアルコールを扱うのですが、飲むとダメ。購入にあたって名人のもっと前に読みたかったが背中を押しました。あ、そうですか。それにしても漫画は高くなってしまいました。本当だよ。寺沢武一先生のコブラの冒頭部分、ローマの休日というフィリピ系ディックのトータルリコードそのままですよ。うん、そうだね。SF ですからね。ローマの休日というそっちの方が近いでしょう。SF ずっと楽しいところです。あ、コブラのね。LGBT というレッテルを貼られて小説というかエッセイを紹介したんですけど、担当業務にもちょっと関係するところがあって現在読んでいます。かっこ思ったより長い。マジでいろいろ勉強になるポッドキャストだと感謝しております。旅立ちも楽しみにしております。もちろん写真付きですよね。ではまたという形でコメントをいただきました。
ありがとうございます。
ということでございまして。
沖縄最後に行ったのが4年前。
結構最近だよね。
うん。沖縄行きたいですよね。これ何なんですか？ユニオンですか？
ユニオンっていうスーパーがあるんじゃないですか？三栄は知ってるでしょ、でも。
行ったことないですね。
あ、そうですか。
まあ、沖縄でスーパーに行ったことないかもしれない。
まあ、そうですか。あの、ユニオン沖縄調べてるんですけれども、若干中心街とは外れたとこにある感じですね。
色使いがなんか沖縄っぽいな。
そうですね。うん、緑と白と赤の色使いがね、沖縄っぽい。おぉ、うん、いい看板じゃないですか、これ。ユニオン。24時間
そうなんだね。眠らない感じだ。
そう。あ、まあ、有名な話ですけど、沖縄は24時間営業多いですからね。
あ、そうなんですか。
多いですよ。終電という概念がないから。
確かに、電車走ってない。まあ、走ってるけど、そんな使われてないですからね。うん、
電車はないですし、モノレールしかないんで。
う
ん
う
ん、
ああ、そうなんですね。
終電という概念がないんです、沖縄は。だから24時間やってる店が非常に多いです。
あ、そうなんです
ね。うん、坂田さん最後に行ったのはいつ？
最後に行ったの多分ね、2016年ぐらいやと思う、多分。その2016年の時は、適応障害で休職してって行ったからね。
わざわざってなっちゃったとか。
そう、思い出がなんか灰色なんだよな、2016年の。
適応障害で沖縄行くってなんかいいですね。
ちょっとリハビリっぽい。
のんびりされたんだな。
でもなんかやっぱりね、灰色なんですよね、うん、思い出がね。また行きたいです。
はい、
窓尾さんからいただきました。いつもありがとうございます。小説原作で、小説も漫画もヒットして面白いのは、夢枕幕の陰陽師画道伝。そうやね。坂見健一の勃興とかですかね、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。漫画界のラジオの中で、小説原作で小説がヒットした内容だと、漫画家が雑魚漫画家当て側でガチやから、あんまりいいコミカライズにはならないですよね、っていう話してて、例外はみんな大好き神々の頂きとか、うん、あのそういう話をしてたんですけどね、うん、まあ神々の頂きも夢枕幕ですから、だから、うん、夢枕幕ほど幸せなコミカライズが多い漫画家もね、
まあ確かに、
うん、まあ画道展が幸せかどうかっていうのはちょっと難しいところです。まあ、
終わってないですからね。
終わってないですし、もう完全に板垣圭介のね、画道展になっちゃってますからね。
そうですね、完全に。
俺恥ずかしながら夢枕幕のね、
はい、
画道展の原作読んでないんだけど。
あ、本当ですか。
クライベビー作だって出てくるの？
いや、出てこないです。
出てこない。はい、やっぱな、とはな。
小説原作でって言ったらあれじゃないですか、坊や哲。
あれ小説が原作なの？
まあ一応ね。
麻雀放浪記。
麻雀放浪記。そう、浅田哲也だよ。いやけどな、あれもな、あれ原作かって言われた。あーんでだもんな、あれ。
冒頭一巻ぐらいは。
タイトル何？坊や哲也やったっけあれ。麻雀なんとか鉄とかそんなんやな、あれ。あれも超能力バトルになっちゃったからな。
あと黒いシャツを着てるのが確か原作要素だった気が。
原作要素少ねえ。主人公が黒いシャツ着てるっていうその一点のみっていう、うん。
それぐらいじゃないですかね。
麻雀放浪記の小説は、坊舟さんって出てきたっけって思ってて。
いや。多分出てきてない。
間違ってたらすいません。もううどうぼえ喋ってますんで。まあいいや、この話。いや、まあ本当に夢枕幕はね、幸せですよね、本当に。
本当ですね。
まあもともとがね、漫画みたいな小説書く人やからね、その辺は幸せ高いんやと思うんやけど。はい、橋翔さんからいただきました。いつもありがとうございます。待ってましたのラジオ食漫画会。とりあえず、王の病室、あかね、ダイヤモンド講座をポチッと。王の病室はリアリティやばい。業界人ですが、あんな会話マシやってます。マシコメントいただきました。ありがとうございます。王の病室っていう漫画が今ヤングマガジン誌でやってまして、それが医療の闇を暴くみたいな感じ のやつでね、うん、一番のパンチラインは患者を適度に殺すのも仕事なんだよっつ、うんうん、あのパンチラインがあるんですけども
あんな会話マジでやってます
やって、うん、まあでもまあね、それも一つの職業倫理だと僕は思いますけどね。
定期的に出ますね、ああいうリアリティのある医療漫画っていうのは。
ブラックジャックによ
ろしく。
そうやね。
あとは白い巨頭、まあ漫画じゃないですけど、
まあ白い巨頭小説ですけどね、うん、まあそれぐらい面白い世界ってことなんでしょう、
ね、そうでしょうね、
うん、二宮優子さんからいただきました。
漫画家の人ですよ。
そうなんだ。
これ俺見ましたね。
ラジオ聞かせていただきました。ありがとうございます。私は松屋さんが大大大大好きな牛丼屋なので、良きお店として書かせていただきました。
形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
恐縮でございます。
漫画界の中で、下戸の裂け道っていう漫画を紹介したんですけども、その漫画家さんの方ですね、おそらくですけれども、エゴサーチで引っかかったんじゃないかなって思うんですけどね。
この漫画読んでるんで。
いや、作中に登場させてくださいよ、坂谷さんのこと。
何です
かどういうところで少々するんですか
まあ嬉しい反面なかなか悪口言えなくなるなっていうのはありますよね。
それはありますね。
いやそこはもう全然引き引きでいきましょう、う
ん、なんかYouTuber とかさ、
はい、
初期の頃は、悪口言いまくってたのにさ、登録者数とかが増えて案件が増えてくると、しょうもないことしか言わなくなる現象はあるやんか。
うん、まあ、丸くなる、
まあまあ。丸くなるとか、あんな感じになるんでしょうね。
利害関係者が増えるとはね。
増えるとね。
やっぱりね。言いづらい。
言いづらくなっちゃう。いや、だからどこに繋がるか分からんようになってくると言えないじゃないですか。
うん、そうですね。面白い漫画ですか。
あ、下戸の裂け道
ね。
裂け道。うん、そうですよね。
どこが下戸だよっていう。
そうそうそうそう。いやまあそれはまあ愛あるツッコミですけど下戸の裂け道って漫画ね、下戸の人がお酒の勉強していく漫画なんですけど、うん、飲めるんですよ下戸ちゃうやんって
まあね、
ゆうこさん、ゆうこ先生、
いやまあだから下戸にも種類があってねっていう、そのお酒飲む習慣がないから飲めないっていう場合と、体質的にほんまに飲めないのは全然違いますんで。
う
ん、
まあそうですね、
うんうんうん。昔のさ、親戚のおっさんとか、吐けば吐くほど強くなるんやとか言ってたよな。
まあ言ってましたよね。
昭和のおじちゃんはようそんなこと言うとった
ね。そうですね、うん。あれでも本当だって俺思ってますけど、未だに。
いや、でも実際ありますよ。
ああ、そうなんですか、やっぱり。
あるある。うちの母ちゃんとかは下戸なんやけど、母ちゃんの兄弟の、まあ俺からしたらおじさんに当たる人なんですけど、かなり酒飲んでましたからね。
お
ー。わかんないけどね、体質で言うと飲めない、本来はね飲めない可能性が高かったんだけどっていう、うんうん、まあそのおっちゃんらがよく吐いて吐いて強くなるんやとか言うときから
まああと多分時代的に酒飲めないの許されない時代でしょうからね。
ワイのワイの93からいただきました。坂谷さん、先日は東横さんや坂本さんと一緒に私の悩みにお答えいただきありがとうございました。大変勉強になりましたということで、これはノギツワードというラジオの方でですね、リモートワークが普及して、
うん、
あオフィスに来ない若者に対してオフィスに来るようにしてもらうにはどうすればいいか、
北風と太陽みたいな。
もう北風なんか吹かせれるわけないじゃないですか、そんなもん。
時代がね、
もう太陽だけですよ。
北風イコール暴力みたいな。
そうそうそう、
パワハラみたいな。
いやいや、もうええわ。そう、いや、最近弊社でその案件あったから。
さて、坂谷さんの中で王将の再評価が進んでいるようですが、そんな坂谷さんにおすすめしたいのが中華食堂一番館です。東京都23区内西側に偏在しているため無名ですが、安さやメニューの多さ、セントラルキッチン館のなさでは王将に匹敵するものを感じます。私が利用する渋谷の店舗はホールから厨房まで全部中国出身者らしく、町中華とガチ中華の融合も感じられます。メニューにアジフライがあったりと、いい意味で節操のなさも魅力です。ぜひお試しください
という形でコメントいただきまして、
ほう、
昨日行ってきましたから。
あー、どうでした？
俺結構悪くないなって思って。俺さ、結構その一番館ってそこら中にあるようなイメージだったけど、そんなそこら中にないんですね。
そうでしょうね、うん、あんまり見ない。てか俺見たことない。
ここで、
あー、あるかも。
浅草にある。
あー、そうなんだ。
俺の行動圏内に結構あるんで、だからなんとなくそこら中にあるような印象を受けてたんだけど実はあんまなかったっていう。浅草と、あと高円寺にあるんだよね。あと中野にもあって、だから俺がよく行くところにあって、昨日 高円寺で行ってきたんですけど、はい
は
い、安い。
安いね。
安いでしょ。
安い。
陸汁大餃子300円、チャーハン390円、クエミワムーツ350円で1000ベロ達成ですよ。
うおー。1000ベロ、まあまあ、1000ベロか。
味もね、俺、悪くないって思った。いや、王将の方が美味しいけどね。
ちなみに高田の初めて入ったんですか？
初めて入りました。
あー、全然でもピンとこねえな。うん、ほら、俺東京ぐるぐる回ってるじゃないですか、仕事でいつも。
うん、
全然見たことないな。はい。
僕の印象では、美味しい日高屋って感じ。
あー。
値段は日高屋と同じぐらいやけど、まあ日高屋は美味しくないんで。
まあ。
一番感は、わりかしうまい。だから、いいなって思った、俺。
福神と比べてどっちが美味しいですか？
じゃあ同じぐらいってことになるかな、
福神。ああ、福神と同じぐらいか。
美味しいじゃないですか、福神。
俺はあんまりですけど。
メニューがやっぱ多いんですか？
王将よりは少ない。バーミヤンとか。十分多いですよ。こんな感じのメニュー見ていただいたら分かる通り多いですけど、やっぱり絞ってる感じはする。
これあれでしょうね。店舗によって全然違う系の店じゃないですか。
ああ、その可能性ありますね。ということで、あの僕は気に入りました。まあ近所にないんで、ああ浅草にあるけどな。あんまり浅草行きたくないな。
なんで
よ。浅草好きじゃない
よ。よく俺ん家来てるじゃないですか。
いや分かってますけど、ね、ケンちゃんの家はあれ入り屋じゃないですか。
あ、まあ確かにね、俺ん家は浅草って言うと浅草の連中は怒るから
な。あ、怒る怒る絶対怒る。
やっぱ浅草好きじゃないわ。
うん、なあ。
うん、本当に。
まあ、まあ、やこんな話。はい、中華チェーン店で言うと山田君。
いや俺はダントツ日高屋派です。
ダントツ日高屋。はい、なるほど。あでも山田君も日高屋美味しくないっていうところまでは、
いやもちろんもちろん、
あの一緒なんですよね。
それはもちろん。
まあでもパンクな雰囲気というか、
いや
つなぎきたやつが多い雰囲気とか、
マッド型の店だからね。
そういうのが好きなんですよね。
いや単純に生活圏内によく点在してるからですね。
まあそう、しょうもな。
いや正直福神も日高屋も変わらんでしょ、味、そんな。
俺、福神の方が美味しいと思うよ、日高屋よりは。
どうすか、うん、日高はまあ確かに美味しくないですからね。店舗も本当に綺麗じゃないしからね。うん、
日高はね。
ものすごく機能的だしね。
そうね。
その結構思い出とセットになってるとかありますよね。
ああいうの、ね。日高はそうです。
だから俺東京で青春過ごしてないんでないですけど、おそらくもし東京で過ごしてたら、うん、カラオケ行って、オールやって、それで朝方日高屋行くみたいな。
あ24時間で飲める店っていうのも結構なかったですからね、昔はあんまり。
なんかそういうのと思い出とかで、
ね、うんうん、
日高屋があるんかもしれないなっていう。
確
か
にそうだと思う。
日高屋な、ビールを全部瓶ビールに変えてくれたら評価上がるよ。
信頼できる。
信頼できる。うん、日高屋のビールサーバーは俺は信頼してない。
あ、俺も信頼してないな。
いやでも日高屋はやっぱレモンサーバー飲む店なんで、基本的には。
あ、はい。ね、山田さんおっしゃいますけど、うん、でもビール飲みたいじゃないよ、ビールを。
ビールは元も子もないですけど、缶ビール一杯飲んでから行くのがいいのでは。
いや、それは家で済ませろと。
元も子もね。
その、一杯目は家で済ましてから行けっていう。あの、日高の豚骨ラーメンって、うん、あそこでしか食えない味じゃない。
そうか
な。あそこまで安っぽいのなかなか食えないと思うけど、俺は。
あなサービスエリア行ったら食えるよ、日高屋の味の豚骨ラーメンなんか。
ちなみにこの一番館って、営業時間24時間とか
ですか、はい、例えば、新宿の一番館ですけど、24時間営業です
ね。あ
ね、まあ、新宿だったらちょっとわかんないですけど、あの、なんか朝まで酒飲んで、締めでラーメン食いたいとかなった時に、
はいはいはい。
まあ、選択肢ってもうなんか、まあ、日高屋とかになって、
まあそこら辺しかないですもんね。まあ、ね
昔は結構こう富士そばとか空いてたけどね、うん、最近24時間やらないようになったもんね。
そうそうそう、でなんか遅くまで飲んで締めでなんかラーメン食いたいってなったらどうしても日高屋になっちゃう、
うん、
でなんか思い出が積み重なっちゃうみたいな、
うん、まあまあそういうもんですけど、
うん、
ありがとうございます。又吉光夫さんからいただきました。いつもありがとうございます。某社の資本金激減って会社畳む準備じゃないの？あれ言っちゃいけない話でしたという感じでコメントをいただきました。ありがとう。かもな。あ、某社ってペッパーフードサービスの、
PM、ああ、ペッパー、PF ね。
PF、うん、PF さんですけど、資本金をめっちゃ下げたんですよ。もともと1億何千万あったのを、あの、数千万に下げて、やったんやけどねって。会社畳む準備じゃないのって、まあ、かもしれへんけどな。
あれ、でもいきなりステーキ、は減ってるけど、なんか俺の感覚的な話でペッパーランチ増えてません、ね、最近、
うん、それはペッパーランチは別会社になっちゃ
う。あ、そうなんですか。
はい、ペッパーフードサービスはそのペッパーランチをいきなりステーキを生きながらせるために2年前ぐらいに売ったんですよ、事業売却して。でそれは投資ファンドに買われて、はい、今パレ ットという会社が運営してるんですけども。
めちゃくちゃ詳しいです。
で、で、そこのパレットっていう会社の CEO が忘れちった。なんかいろんな外食産業を歴任してきた、そういうプロ経営者の人なんで。
ああ、なるほど。
素人経営のペッパーフードサービスと、プロ経営者のペッパーランチでは、やっぱりね、運営がもう全然違うというか、有能と無能の差がカッチリ出ちゃってて、
ね、ああ、なるほど。そういうことですか。う
ん、だから、ペッパーランチはね、好調なんですよ。
ああ、でしょうね。最近よく見るもんな。
う
ん、
ああ、そうですか。
うん、感覚ですけど。
ああ。
これは忘れてないよ。ペッパーランチ意識は。
それネタにするのもちょっとどうかと思う。
そうやってやるよ、もう、あんな話。シャッター閉めるぞ。
やめろ。怖い。あんま笑うと怒られる。
そうかもしれない。話題事じゃないです
から、ね。聞いてもらわないと、また怒られる。
はい。はい、ここからは、放送会じゃなくて、その他のコメントでございます。ラッキーハイボード兄弟さんからいただきました。いつもありがとうございます。あ、いつもじゃねえか。初めてか、この人。前から、はい、ツイッター、あ、現 X、フォローしていただいてるんで、
うん、
いつもって感じですけど、コメントもらったら初めてかもしれないですね。間違ってたらすみません。10年以上聞き続けている、ポッドキャスト番組。10年ってすごいよ。だって、うち、歴史12年やから、ほぼ、初期の初期から聞いてくださってる。
そう、初期メンバー
ですね。初期面ですね。
食品、飲食店ネタで、ここまで見識ひどく長年続けているのは、他に類を見ない。トークも面白いので、ご飯、お酒好きの方にぜひ聞いてみてもらいたいです。
ということで。こういうコメントだけ欲しい。
今、いい顔してるよ。
いい顔してますね。
あと、全然来ない、お悩み相談のコメントが欲しい。
お悩み相談やってる？
やりたい。ずっとやりたいって言ってんだけど、誰も送ってこない。
このコメントをいただいた、ラキアハイボール兄弟さんっていう方が、
YouTube をやられておりまして、YouTube でゲーム実況などをやっているカプコン好きのおじさんです。ゲーム、アニメのことなら気軽に何でもお声掛けください。YouTube チャンネルハイボール兄弟。あ、ハイボール兄弟が YouTube チャンネルの名前ですね。ゆっくり実況でいろいろやられてるみたいで、
は
い、面白かったです。ありがとうございます。
カプコン好きなのがいいですね。
そうなんですか。
いや、俺カプコン好きですからね。まあ、SNK 潰した悪い会社ってイメージもあります。
なんだよ、まあ、なんでさ、いいって言ってるのに、なんかちょっとさ、
いや、今度はやっぱちょっと恨み事は言わせてください、
ね。でも、ケンタロウはカプコン嫌いもんね。
いや、俺は、国内のゲームデベロッパーの中だとカプコンは結構好きですね。
ああ、なるほど、なるほど。
ディアブロとかもカプコンが、
あ、ローカライズ。
ローカライズとか代理店とか
なんか。ああ、そうなんだ。
なんかそういうの、
はい、昔、洋芸にやってましたもんね。グランドセフトオート3もカプコンが持ってきたんですよ、ね。
うん、カプコンなんかやっぱセンスあるなと思って、
そうそうそう、うん、ああ、なるほど、なるほど。ああ、そっかそっか。ああ、失礼しました。国内ゲームメーカー全部嫌いやと思ってたんで。いや、
うん、スクエアニックス。
ああ、スクエアニックスは嫌いでしょうねっていう感じ。
カプコンはなんかね、和洋折衷みたいな感じがして。
そうですね。
すごくセンスあるな。
カプコンはもともとで、90年代から海外意識してましたから、
うんうんうん、すごい意識してる。
うん。ファイナルファイト。
ファイナルファイトも確実にそうだし。
まあ、それファイナルファイターはもう露骨ですもんね、あれは。
うんうんうん、ああいうセンスある動きしてる会社なんだな。
うん。ありがとうございます。てっちーさんからいただきました。ツーリング途中で昼飯に入った天一、ついに固定マックスと開口。あ、そうですか。あんかけに近いと感じる脅威の粘度。最後に天一に行ったのが 2,3 年ぶりなので、通常こってりとの味の比較は難しいが、美味しくいただきました。しかし食後にドーンと胃が重く、夜年並みを痛感という形でコメントいただきました。ありがとうございます。うん、やろね。固定マックス食った？
食えないと思ったもん。
ああ、そうですか。
夜年並みをさ、測るリトメス試験紙天一がなるんだ。
大概の人言いますけど、天一は脂っこくないですからね。胃が弱くても食べれるのが天一なんで。
まあ、それよく言ってますよね。
みんな言うからね。
一回一品、この辺ないじゃないですか、一貫線。
この辺一番近いの上野やね。
上野か。
まあ近いけどな、上野は。
まあ近いけどね、確かに。
歩いていける。
天一あんま食わないんですね。
高いしね。
高いね。
マジで。
もう1000円超えちゃってるから。
うん、高い。高級ラーメン屋ですから。
でもなんか久しぶりに入って、一番強いの行くってのはなかなか勇気あるなと思うな。
ああ、久しぶりに
行ったら。スタンダードで行きたいみたいな気になっちゃう。
ポテンマックスはね、まあ話題ではありましたし。
T-MAX ってそもそもいくらぐらいするんですか？
1200 円。
高っ。いつの間にか屋台の味がなくなったような気が
する。屋台の味まだあると思いますよ。
あ、まだある。
屋台の味ってあれですよ、こっさりのことでしょ。
あれがこっさりの正体だったんです
か？こっさりってあれよ、こってりとあっさりの中間こっさりですよ。
その名誉所長みたいな名前。
前は。
のぼさんからいただきました。NHK で日本人は脳なき国を望むのか、農民作家、山下総一の生涯という番組を見てる。以前から思っていたこと、自国の民の食料を自国で作 くないのかという形でコメントいただきました。いつもありがとうございます。
あの非常にポジティカルな問題提起をしていただいておりますが、ノーコメント。
そうか。
そうね。うん、まあ一つ言うならば、ホタテを取ってる奴らに怒った方がいいか
い。めちゃくちゃコメントしてるんだよ、ね。めちゃくちゃ問題提起してるじゃん。
なのあのホタテを取ってるってそれは密漁の話。
いやホタテの消費が少なくてダブついてるんですって。ああ。ホタテが。
それ処理水の話
絡んでる、
うん、だからもともと中国がホタテがね消費量めっちゃ多かったから、うん、めっちゃ輸入量も多かったけど輸入せえへんようになってめっちゃダブついてるって青森と函館の漁師さんが困ってる言うてそう
で国内は安いからあんま売りたくないっていうのが見え隠れしてるよね
中国人が今まで高い金で買ってくれとったのにと
そう
磯満水産は安い、ね、値段でしか買ってくれへんと、
う
ん、
そう。
それはあるかもね、
まあ、でもなんか飯作ってる人たちは尊敬しますよ。
いや本当ですね。
一次産業の人たちは本当に素晴らしい。
江戸時代は当然なのは自給率 100% やったわけやからね。
まあそれはもちろんそうでしょうね。
うんうんうん、やろうと思ったら別にできるんやろうねとは普通に思うけどさ。
うんうんうん、
まあやけどっていう話やけどな。まあそれは一次産業が一番儲からへんからしょうがないからね。
まあそうですね。それは。
うん、まあっていうことは補助金ジャブジャブにせんとあかんよねっていう話で。でも補助金入れたらな、どんどん腐っていくからな。
金が悪いね。
はい、はい、はい。こんなんでいいですか？すいませんね。ごめんなさい。のぼさんね、ごめん。酔っ払ってる時に聞いてください、こういう話は。大王イカさんからいただきました。カツヤ、全力飯。秋の海鮮フライ定食。僕もいただきました。美味しかったです。何はともあれビールで激務の疲れた体を癒す。今日は疲れた。ビールの当てでフライを平らげてしまったので、追加のメンチカツと豚汁で飯を食う。いいじゃないですか。美味しそうじゃないですね。うん、うまい！やっぱり飯には肉だね。よっていうので面白みのないデポでご勘弁ください。いや、別にそんなこと全然ないと思うんですけど。という形でコメントいただきまして、ありがとうございます。
うんうん、
もうほんとね、松屋正気に戻ったと皆さん、話題沸騰の秋の海鮮フライ定食。
あ、はい、はい、はい。カツ屋ね。
カツ屋。
カツ屋。
うん、いつもトンチキなメニューばっかり出してるカツヤが
確かにかなりまともなものを出してますね。
カキフライ2個、エビフライ2個、イカフライ1枚。
美味しそう。
イカは秋だね。
もちろん美味しいですよ。いや普通にこういうね定食ばっかり出してくれた方がいいと思うんですけど、
うん、
まあどうしたってチャレンジしていきますね。カツヤさんはいつも。カツヤの新メニューがですね、牛バラ焼きとロースカツの合盛り丼。結局こういう形になっちゃいましたけどね、また。
うん、
というか牛バラ焼きとロースカツの合盛丼ってこの前出しとったやんこの人は。
いやなんかカツ屋のなんか企画とかマジで辛そう。本当にノイローゼになるぐらい考えるんだろうな。
そうだね。
もうないよとか言いながら。
こんなに一生懸命考えてるのにどうせみんなカツ丼の波食うんだっつってね。
いやそれでええやろって思うんだけどさ。
まあまあまあ。
あの頃のカツゲンさんからいただきました。いつもありがとうございます。お弁当の左山ガテンですかね。左得意の悪魔合体シリーズ、大江戸カツ丼プラスエビ天牛丼の頭、そしてこの価格、平井はカツヤ飯に対抗できますかという形でコメントいただきまして、
わー、なんかクラシックな感じしてうまそうな。
期間限定丼三昧、大江戸カツ丼も名古屋エビ天丼も牛とじ丼とじ味わえる590。
安い。2000年代の日本の家電みたいな感じになってきましたね。全部合わせろみたいなさ。
シャープが得意やったやつ、
ね。
平井はカツヤ飯に対抗できますかって、対抗できるというよりかこっちの方が
うまそう
強いんで伸び立って
これ何ローカルチェーン店かなんかですか。
九州熊本やったかな、熊本中心にある。
ああ。
いやだから、まあ、結局こういう話になるよね。
あ、
新しい企画っていうと相盛り相盛りってやるしかしょうがない
んだけど。ああ、まあ確か。
いやだからさ、カツヤ全力飯って毎月出してるからさ
大変ですよね。
うん、いや大変
だよ。
大変やと思うよ。
どういうようになるって。
いやだからもう本当にありものを合体させていくしかしょうがないと思うんだけど、うん、
復刻とかしてないんですか。
復刻、
うん、
いいね、
復刻でいいと思うんだけどな。
でもほらなんか大人の子供ランチみたいなのがめちゃくちゃ流行った
じゃない。大人のお子様ランチね、あれめっちゃ流行ったね、
うん、復刻すればいいのにね。
そうだね、
うん、
あとなんか別の業種から持ってくるのがいいんじゃないかな。ハンバーガーカツ丼とか。
ああ
、なるほどね。
餃子カツ丼みたいな、
うん、ちょっと洋風のカツのルーツの。カツってあれ、
コートレットね。カツ、そうそう、カツレツっぽいね。
はい、
ああ、カツ屋が作ったカツ 別ね、食べてみたいですね。
確かに。
秀典辻さんからいただきました。大阪王将、ふわとろあんかけ肉ミンチ、出てこいや天津飯、原文まま。はい。餃子セット、1130円。大阪王将の餃子はどんどん小さくなっていきますね。
餃子の魔性かという感じでコメントいただきました。ありがとうございます。餃子の魔性って、大阪のローカル
チェーン店で、小さい餃子で有名で、一人で20個とか30個とか食べるっていう感じだよね。
まあ、それにどんどん大阪王将の餃子がちっちゃくなって近づいていってるっていうね。
大阪王将ね、これ餃子の王将じゃない。
餃子の王将でも餃子ちっちゃくなってるかもしれへんけど。
いや、確かに。
551の放題の肉まんはどんどんちっちゃくなってるってよく言われるね。
まあ、値段がね、安いしね、
うん。ありがとうございました。魔導さんからいただきました。松の屋マウントするなら、ビールジョッキファンタは外せないと思います。子供とか喜びそうという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
なんなん、ビールジョッキファンタって。松の屋行ったら、ファンタ頼んだらビールジョッキで出てくるってこと？
ってことじゃないですか。
そうですね。
いや、まあ、そういう写真をツイッターで上げていただいてみましょう。
三鷹があれですよね。本社だから。
ああ、そうだよね。
うんうん、
あの、西川に飲んで。
ああ、そうなんです
か、ね、松の屋とかね、ああいうのはね。
飲んでみますわ。ファンタ。
ファンタ。ファンタって、俺、20年ぐらい飲んでへん。
あ、それはね、飲んだ方がいいっすよ。
本当？
うん。うまーってなる。
本当？
俺も20年ぐらい飲んでないかも。
たまーに飲むと、まあこれもなんか思い出の味みたいな感じだと思うんだけど。
そもそも今ファンタって何がですか？ブドウとオレンジ。
知らん。
ブドウとオレンジ。
ああ。
なんかメロン。
ファンタグレープしか売ってへんよ、多分。
グレープはまあ確かに見ますけどね、たまに、
うん。もうこんだけね、世の中の新商品が出揃った時にね、メロンファンタなんか残ってるわけないじゃないか、
そ
の
メロンファンタなさそうだな、確かに。スプライトだけあればいいからね、炭酸。
本当ね。
松の屋マウント途絶えへんしね。
いや、そう。
いや、松の屋マウントするならって言ってるから、
ね。あ、そうか。
確かに取れないよ、それ
じゃ。マウント取れないよね。タコさんがいただきました。いつもありがとうございます。レッドルート天下一品こってりカレー。まあ、見つけてしまった以上買うやん。ドロッとした何か。トリガー中華がベースで粘度高め。カレー感ほぼない。奇妙な体験をした。ああ、そう。俺はそこまで嫌いじゃないけどね。ありがとうございます。うん、天下一品のこってりカレーっていうのが結構前だよね。半年前ぐらいに発売されて、うん、俺もいただきましたけど、うん、タコさんが言う通り、まあ、カレーではないよな、あれ。
カレーうどんのスープともちょっと違う。
そっちに近い。
ああ、そっち系。
うん。カレー感がすごく薄くて、そのカレーうどんで天一の味がするっていう、そんなイメージ。
ああ、なるほど、うん。ジョブチューンでこってりスープに頼りすぎって怒られたのに全然反省してねえ。
いや、それでいいと思いますよ。検討外れの批判でしょ。
あ、本当に。
だって、天下一品今まで、ろくな新商品出してないですもん、あそこ。覚えてるでしょ、あの、楽州ラーメンとかさ。
いや、
覚えてない。あの、楽しいを集めるって書いて、楽州ラーメン、
うん。
美味しくなかったよね、あれ。
遠い目をしてるじゃないですか、ラ
ーメン。とか、あと、もう忘れてたけど、今までさ、もう、結構、こう出したはいいけど全然続かなかった新商品あるの、天下一品でチェーン店は、
うん、
いや、むしろもうこってりスープが奇跡の出来なんで、もうそれに頼りきれっていうのが僕の意見。
ああ、なるほどね。
どっちかといえば、
うん、もうそれだけで
そう
焦がしてけと、
そうそうそうそう、うん、だからこってりマックスっていうのは非常に正しい判断だと思います
ね。
タコさん、ありがとうございます。僕は嫌いじゃなかったですけどね、うん、はい、はい、最後のコメントです。ルルさんからいただきました。いつもありがとうございます。坂谷様、ファミリーの皆様、ルルです。毎度の配信ご苦労様です。仕事で山形市に出張しておりました。一週間弱の滞在でいろんなものを食しましたが、仕事の付き合いで出かけた居酒屋などは、よそとあんまり変わり映えもしませんでした。ラーメンは2軒行きましたが、坂谷さんの言う通り、美味しいけどまあ普通という感じ。まあね、そらそうだ。
二軒は、エビ味噌と辛味噌で、麺も方向性も違い、何が山形を代表するものかわからないままになってしまいました。冷たいラーメンにトライすべきだったかも。むしろ、日本そばの肉そばの方が気に入りました。鶏肉の乗った冷たい汁そばで、つゆは甘めですが、透明度はそこそこ高く。
優しい甘さはむしろ好印象でした。あれね、日暮里の合算で出てくるやつね。
ああ、はいはいはいはい。
たまたまかもしれませんが、訪れたお店ではオプションの天ぷらが鶏天とゲソ天の潔い二択でした。麺を細めのうどんにしてもいけるように思いますが、
うどんがそばの上位互換とは思っていません。俺は思っています
こちらでは鮎をよく食べるのか、スーパーの鮮魚コーナーには天然物も並んでおり、縦図の瓶詰めがあることを初めて知りました。
あるけど、惣菜コーナーに鮎の炊き込みご飯があったので買い求めましたが、こっちはまあ普通、キュウリの香りはありませんでした。まあね、何の参考にもならそうですが、以上ご報告まで、秋のカウチャー強化月間を楽しみにしておりますという形でコメントいただきました。ありがとうございます、うん、ということでございましてですね、山形レポでございましたが、あれね、山形ってラーメン消費量日本一なんですよね。
はいはいはい。
でそれでラーメン屋がいっぱいあるのと、山形の人もラーメンが好きっていうのと、あと蕎麦屋でラーメン売ってるっていう、
これはすごいな。
そういうパターンなんで、結構日常食として食べられてる側面がでかいんで、山形にとってはだからあんま尖ったラーメンないんだよね。美味しいけどね。
辛味噌ラーメンは実際有名ですよね。よく聞くし、
あれか、なんかカップラーメンとか結構なってたよ。
あ、本当ですか。辛味噌ラーメン確か見てる。
あ、リュウシャンハイ
聞いたことあるわ。
うん、
はいはいはいはい。
あの固くなに山形から出ないでおなじみのリュウシャンハイですね。僕も前山形行った時食べたけど美味しかったけど、
ね、え、これの店横浜にない？
あ、あるある。
あるよね。
横浜のラーメン博物館にあるん
です。あ、ですよね。
へー。
あー、はいはいはい。だから。でも、美味しいですよね、辛味噌ラーメン。
うん。ケンちゃんラーメンっていう、あの、山形のラーメン屋さんがあって、あれが好きだな。
そんな名前のラーメン屋。
ワイワン世代にとってはね、馴染み深い名前。
馴染み深いですよ。
ケンちゃんラーメンですけど。
うわ、この、うまそう。なんだろう、この感じ。
ちょっと二郎っぽいんですよね。
北方と二郎が混ざったみたいな感じ
だな。あの、山形で、なんか最も人気のあるラーメン屋。やたら行列してるラーメン屋はあるんだけど、
うん、
なんか山形県の人が、あの、好きなラーメン屋をここって聞いたことが。
特徴的ですね、
うん、それと。僕はここの店すごい好きですね。
ちょっと平打ちっぽいなんかラーメン屋流行ってきてますよね、こっちの東京でも。
ああ、そうかな、
うん。
ガチ中華っぽい偽装を施して平打ち出してる店が東京で増えてる、
ね。言い方が増えてるよね、でも。
うん、そうだね。まあ、東京はいろんな店が多いからね。
うん、
ルルさんありがとうございます。というわけでですね、ラジオ食堂に対するコメントは X 元ツイッターでハッシュタグラジオ食堂か、ブログに対するコメントか、坂谷への直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
ありがとうございました。